大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録。この時間の月1レギュラーの東京新聞記者、望月磯子さん登場予定なんですけど、ちょっと今連絡が取れないと。
連絡が取れない。
いう状態になっているということで、まあちょっと連絡が取れるまでちょっとメールをご紹介していきたいと思います。
早口すぎてどっかで捕まってる感じがあるかもしれない。
ですね。まあいろいろこうちょっと法案も通ってますんで、ちょっと取材のタイミングでっていうことかもしれませんが、さあ自分にとってのごちそう、長野県のドクターパフパフさんです。僕にとってのごちそうはそぼろご飯です。
うまいな。
普通は鶏そぼろが多いと思いますが、我が家は豚ひき肉のそぼろが定番で、
うちもそっち、
生姜を効かせて甘辛く煮たそぼろを白いご飯にてんこ盛りにぶっかけたそぼろご飯を頬張る瞬間は笑いがこぼれる至福のひとときです。いろいろと美味しいおごちそうはありますが、僕にはこの我が家のそぼろご飯が大好きなごちそうです。
いいねいいね、作りたいな。
三色弁当でな、そぼろと、卵の階段と、あとなんだ、なんかエンドウかなんか細かく切ったね、グリーンの色で、ああ美味しいよね。
うちは一色だったんで、
そぼろ一色だった、
そぼろ一色だったんで、いや一色、しかも豚だったんで、鳥なんだ普通と思って、
ああそうか、まあそうだよね、世間は鳥の方が多いんじゃない、
外食すると、鳥なんだと思ってたけど、やっぱ家庭でも鳥なんだ、そうなんだ、
ハンバーグは？
ハンバーグうち合いびき。
合いびき？
牛と
の、
豚の。
豚の合いびきだよね。
合いびき。
ああ、普通そうだよな。
はいはい。まあ程よいですよね、油加減とかね。
すき焼きが豚肉だった。
あ、そういうの昔多かった。
これがすき焼きだって言われて、豚肉と、あと冷蔵庫の残り物を入れて、砂糖と醤油で炒めて食べるのがすき焼きだっていうもんで、すき焼きで騒ぐサザエさんは何なんだろうと思って、この程度ちっちゃいかな、そんなにさ、カツオがさ、あんなにはしゃぐほどのメニューか、カレーの方が美味しくないかって思ってた、子供の時。
違いましたね。
違った。冷蔵庫の残り物を食べるのがすき焼きだと思ってた。
ああ、まあでもそういう風なの多かったよね、昔はね。
嘘です、
ね、今は違うもんね。
さあ、そして相模原のヤスボンボンさん、48歳男性の方です。僕にとってのごちそうは砂糖パンです。
砂糖パン、
子供の頃一番のごちそうだと思って食べていたのは、食パンにバターを塗って、その上に白砂糖をたっぷりつける砂糖パン、虫歯になるよと母に言われながらも、毎朝ニコニコで食べていた砂糖パンを食べると癒されます。結婚した今では妻に虫歯になったら大変とか、子供が真似するから食べちゃダメと言われているんですが、一人の時にこっそり砂糖パンを食べて癒されています。
美味しいもんね。
美味しい、あのシンプルな ね、ちょっとジャンクな感じで ね、
まあ、もうないの、子供の時は あれだよ、なんか揚げパンが給食の、ね、ちょっと粉振って
あった、あのきな粉を吸ってるやつ、
めちゃくちゃ嬉しかったけどね。
うちらの世代がそれないんですよね、上の世代がそういうなんか揚げパンかなんかあって、うちらの世代ちょっとなくて、で今復刻して美味しいからっつって、また給食メニュー、
ケタロ君的には
僕もない、揚げパンの記憶なかった。
でちょっと上の世代の人が揚げパンうまい、揚げパンうまいっつって食べてみたくて、ずっと、
へえ、そうなんだ、給食も変わるね、いろいろまた元に戻ったりしてるんだ、
ですね、今ほんとなんか世界中の料理がね、なんか一応教育も兼ねて出てたりとか、
そうなの、
わりかしなんかこんなの食べて
んだ、ボルシチとか食べてんの、
珍しい、東南アジアの料理も出れば、
ガドガドとか、
ヨーロッパの料理も出ればみたいな、いろんなパターンが今あるんですけど、
すごいな、そんなになってんの、
面白いね、
まあ家じゃなかなかね、
食べられない、舌が超えて大変だよ、お母さんたち。
はい、そして小平市山田さんです。地元の秋田に住んでいた頃、春になると山に住んでいる先輩が旬の山菜を収穫して届けてくださいました。しかも丁寧にアク抜きをしてすぐに食べられる状態で、おひたしにしたり煮物にしたりして山の恵みをたくさん味わってきました。その土地その時期にしか食べられない贅沢なものだったんだなと、上京した今になって思うようになりました。ちなみに一番好きなのは塩で食べるタラの芽の天ぷらです。
いいね、大人だね。
子供の時から？
私も子供の時から。
だっ ちょっと苦味があって子供には向いてないと思うんだけど、うん、大人になってからなんかあの苦味かなんかが天ぷらでうまいなと思ってたけど、
私はもう子供の時からばあさん口って言われてたもん、うん、あのおばあちゃんが好きな大体メニューが大好きだった、うん、本当煮物とか煮しめとか山菜大好き、
うんうん、この人もそうだよね、子供の時じゃないの、
まあでも普通に食べてたんです
よ、うん、そうで、うん、なんかさ、うん、新竹の子とかをさ、わかめでさ、薄味でさ、お出汁で煮たやつとか好きじゃん、だからさ、うん、そんなのめんどくさいじゃん、
うん、
こう母親に何食べたいっていうもんで、旬のタケノコをさっぱりしたあのお出汁のさ煮たさ、あた、うるさい黙れっつって
そんな凝った感じじゃないね、シンプルな感じですけどね、
あれ難しいよ、だしちゃんと出してさ、美味しいだしをまず作ってだもん、うん、薄味ほど難しいよ、
う
ん、
そうか、
わらびは、
わらび大好きだった、わらびご飯とかバカみたいに食べましたお腹壊すからっつって話とか出るからアクが強いからっつって止まんなくて、わらびのおひたしとかバリバリ食べ、うん、はいはい、
ナムル食うとさ、はい、なんかわあれ何、
あれゼンマイか、
ゼンマイが入ってる、
韓国のしなしなとした、
はいはいはい、それなんか美味しいなと思って食べるけどね、
美味、
うん、
しい、美味しい
ね、うん、
はい、そればっかしはな、ちょっとな、
まあ、でも地元にいた時は当たり前だったけど、うん、東京に出てきてよりありがたみがっていうね、
あ、タケノコ食べたかったな、うん、もう時期過ぎたよね、
うん、過ぎました、
ちょっと終わってますね、はい、うん、もうちょっと行きますかね、
行ってください、
こちら武蔵野市、ラジオネームアメリカントロピカルミルクさん、58歳女性の方です、
はい、
私のご馳走というか、うん、一番好きな飲み物なんですが、うん、それはレーズンミルクです、
え、
レーズンの戻し汁に牛乳を混ぜたもので、うん、もちろんどこにも売っていません、
う
ん、
そうだろう、
知らない、
キャロットラペを作るときにレーズン少なめで水で戻すんですが、それを冷やして牛乳を少しずつ加えて好みの甘さにします、すごく美味しくて私は大好きなんですが、特におすすめはしません、
なんかでもうまそうだな、
なんかやってみよう、
そうですね、
レーズンを
水に浸すんだ、
うん、
レーズンってあの乾燥レーズンみたいなやつを、
うんうんうん、
ドライレーズンみたいなやつを
水にふやかして、
ね、
その汁が甘くなる、
ね、その汁が甘くなってきたところを見計らって、ね、
牛乳を少しずつ加えてっていう、うん、もうでももうそもそもこのキャロットラペを作るときにというのはおしゃれですね、うん、キャロットにあのレーズンが確かに入ってますよね、
あ、
何言ってるか分かんないよ、キャロットってなんだよ
キャロット人参です、
人参に
人参の、う
ん、なんかレーズン入ってる、
あ、なんかちょっと見たことある、
うん、ありますね、キャロットラペって、ね、
ラペって言うんだ、知らなかった、
はい、作るときにレーズンの戻し汁に牛乳を混ぜると、
いろんなご馳走があるな、
面白いな、
ね、うん、さあもうちょっと、うん、足利市猫道さんです、
うん、
自分にとってのご馳走は中学2年生の娘が作ってくれるよくわからないものです
、
はい、うん、娘の気分で変わったものをたまに作ってくれるんですが、うん、先週はお餅をフライパンにこすりつけ、
はい、
おせんべいのようにパリパリになった、
うん、
そしてお餅に醤油を垂らし出来上がりというものでした、
なんかうまそうじゃん、
ね、
うん、うまそうですね、
うん、匂いも香ばしくバクバクいけちゃいました、
うん、
私にとって最高のご馳走です、
面白い、いいね、うん、
餅をフライパンで
ベタッギュギュギュギュ
ジュジュジュちょっと広げて感じ
広げて
ちょっと焦がして、うん、醤油をちょっと垂らして、
うまいね、うん、このレシピに従わないっていうのが素晴らしいね、うん、娘さん
中二の、
ね、
娘レシピで自分のレシピなんだ、
ね、
じゃあ何が出てくるか分かんないね、
すごいね、想像力いっぱいでいい
ね、イメージでね、うん、料理を作っていく、うん、
素晴らしい、う
ん、ちょっと怖いね
なんで
いやいや、なんだか
まあでもたまに失敗もあるかもしれないですけど、うん、成功もありそうですよね、すごいね、大成功もね、
どうなっていくんでしょう、
さあちょっと一回テーマから離れて、こちら柏市のポメラニアンさんです、56歳女性の方です、
はい、
先週のラジオを昨晩聞きました、
はい、
先週の木曜日のラジオとですね。
ミスラーの日ね、
はい、うん、英語の聞き取りに関して、うん、私もずっと同じ悩みを持っています、うん、日本で生まれ育ち肉親や近所で日常的に英語を使う人がいない環境だったら、うん、L と R の違いを聞き分けるのは多分ほぼ不可能です。
あ、そうだろうね。
私は22歳で留学し、うん、帰国後英会話を教え続けています、うん、50代半ばですがさっぱり聞き取れません、うん、他の音はそうでもないんですが、うん、LR はよく間違えます、うんうん、だから聞き取るより相手に通じるように口の形や舌の位置を徹底的に覚えるのをお勧めします、う
ん、あらあらあら、
聞き取りは単語力でカバーします、うん、意味的にこっちよねと想像します、うん、意味まで似通った単語はありません、うんうん、他にも日本語にはないから発音できてるか自分ではチェックが難しい音を練習してネイティブに確認してもらったらいいかなと思います、うん、三浦さんのトークが大好きです、いろいろカナダの情報を教えてくださいといただいています。
うん、ありがとうございます。でももうやってるから全部、
うんうん、
やってますか。
うん、L と R は
L R R R、あ、違う、今日ね、うんうん、あの難しいのが日本語と英語の発音の、うん、あの喉の開きが違うもんで、うん、日本語声だけ喋っちゃうとちょっとね、うん、あのオフあのするのちょっと時間かかっちゃう、うん、まだ私は あのもう本当のバイリンガルの人は瞬時にポンポン変えれるけど、うんうん、あのまだちょっとあれ、あ、うん、あの喉を開いて、うん、ちょっと、うん、あのちょっと違うのよ、ちょっと違うのよ、
そうならないな、
バイリンガルさんもう声変わる人いますもんね。
声変わるでしょ。
日本語だと高いのに英語だと急に低くなるみたいな。
私のイメージだとなんかこう喉がパカッと開いてこう、あ、あの口の形で音の違いを出すイメージで、空気がこう下からずっと出続けてる感じ。だからなんかそういう説明難しいんだけど、あのただ声を低くするとは違うのよ。だそこは難しい。
この人はどうせって言ってたの？
まあでも普通やってる、みんな勉強してる人はやってることなんで、
聞き取りは単語力でカバーするっていうね。まあ光浦さんもね、今日なんか途中ちょっと喋ってましたけど、こう生地喋れるからわーっと話しかけられて
私はね逆なんですよ、うん、あのね自分の意見言うのは意外と得意で、うん、聞き取るのがダメで、だから生地ブルブルブルとかなんか冗談とかえーって言えちゃうもんで、喋、うん、れると思ってわーって言われると、うんうん、バッと繰り返す
ノーって
普通聞き取れるけど喋れないみたいな人は結構いますよね。
普通だいたいそうなんですよ、みんな聞き取れるけど喋るのが苦手って、私逆だもんだよね、
うん、まあそれでもベラベラは分かんなくてもね、もうイスラー結構分かってるよね、
まんまん生きていくことはできます。うん、うん
ね、またぜひともお便りもお待ちしております、うん、さあ自分にとってのごちそういきたいと思います、こちらです。相模原市のエビタンさんです、うん、自分にとってのごちそうといえば昔も今もカレーライスです、うん、家からカレーの匂いがプンプン漂ってくると、はい、今日はカレーだーと急に元気になって顔もほころび、うん、ただいまーと大きな声を張り上げてキッチンまでかけていったものです、うんうん、カレーと当たった時もあれば、隣の家がカレーでがっかりしたとかもありました。わかりますね、
なんか
匂いで、あ、やったと、だ隣かっていう、
なんかもう家の近さがさ、うん、実になんか
でも、ね、
日本っぽいっていうかさ、
隣のカレーの匂いはちょっと違うんだよね、うん、うちのカレーと。
あー、そんなにわかるか、
やった、あ、違う、この匂いは隣だって。
あ、そう
そう、
使
ってるルーが違うから。
いや、それはそうだもんねなんか年食ってきてからあれだね、少しあの若い頃はドロドロが好きだったんだけど、シャバシャバの方が好きになってきたんだけど、
あら、まあ、
そんなことない、
うん、私はねどっちかというと逆なんですよ、うん、シャバシャバなんかね具がないやつが好きだったのに、うん、最近はね具結構大きめの方が好きになって、
ジャガイモとか、
そう、なんかもうザ・ジャパニーズカレーみたいな、
うん、ああそう、うん、なんかこうシャバシャバでまだ玉ねぎって溶けちゃうじゃん、
うん、はい、
だからうちは一回玉ねぎ取ると溶けるから、うん、ね、二度入れ、
わーお、ご丁寧、
玉ねぎうまいじゃん、だって
うまい、う
ん、あれなくなっちゃうのがどうも不愉快でさだってないんだもん、
でも溶けるからね、ルーが美味しくなって ね、 その上食べ、すごい、うん、俺言ってます、二度でもありがとねって、
あ、そうですか。
ダブルだね、ありがとうね。
そうですか。
まあ、確かに玉ねぎの食感もいいですもんね。
好き、両方好き。
向こうでカレー作んないの？
あのね、日本あの料理屋さん行ってね、うん、やっぱねどうしてもね日本のカレー食べたくなってね、うん、ルー買いに行きます、うん、食材屋さんに行って。
あの料理教室ではやらないんだ。そう、ないの。料理教室では
学校ではやらない。
学校で、うん、あ、学校で作るカレーはもうちょっと本格的な、あのスパイス混ぜてやる、うん、あのなんかこう、うん、カリビアンカレーとか、あの、うん、マサラカレーとか、うん、なんかちょっと
やってんのそれも、
はい、それをあのランチで出したり、あのカフェテリアで、う
ん、クミンとかたくさん入ってるやつ。
そう、でもなんかもうなんかこうすっごい厳しいシェフの時だったもんで、ね、うん、安子スパイス作れて、カリビアンカレー作れっつって、十、うんうん、何種類のスパイスを、そのシェフがめっちゃ細かいから、うん、アシスタントシェフがいるの、アシスタントシェフが、0.1 グラムまでちゃんとやらなきゃダメっつって、うん、だけど、なんかさ、プラスチックのケースに入れたらさ、静電気でついたら 0. 何グラムなんて変わるわけ、そんな出し方によっては。だけど、めっちゃ厳しいシェフで、その人はちょっと女性で、うん、イーってなる人なの、うん、でもうすっごい人前で何やってんだブラブラブラブラってすっごい吊るし上げて怒る人だったの、うん、だからもうみんな怖がってて、うん、アシスタントシェフも怖がってて、うん、で私 0. 何グラムまで何つの10個ぐらい作ったのかな、うん、13種類ぐらいのスパイスを 0. 何グラムまできっちり測って、うん、そしたらね最後の最後にそのめっちゃ怖いシェフがね、うん、グッジョブって親指上げてヤスコグッジョブってThank you.
料理教室って何そんなに厳しいの？
料理教室じゃないですよ、学校。
学校
カレッジですから。
カレッジです、カレッジ。
いや、でもそんなに厳しいの？
むっちゃ厳しい。
だってもっと和気あいあいとやってると思ったら違う。あ、うん、
シェフによりけり。もう、うん、和気あいあいのシェフは和気あいあいのシェフで、うん、いつも鼻歌歌って冗談言って、うん、で私がなんかね、うん、あの大きいマシン、どれぐらい1メートル四方、
何のマシンで
1メートル四方ぐらいのこう、うん、フライパンっていうんですか、はい、その目あの火下からやって、うん、それで、うん、ボートのオールみたいなのでかき混ぜる、うん、もう給食センターのぐらいの、はい、あの機材もあるんですよ、
帝国ホテル
の。そうそう、そこでラタトゥイユ作るとか
も、ラタトゥイユ
さあいっぱいいっぱい入れてガシャンガシャン買って、うん、ボートのオールみたいなので声でやってるうちに楽しくなっちゃうもんでさ、うん、それ振り回してさ、ちょっとなんかさ、うん、憲法みたいなさあるじゃない、中国憲法のそんなようなの踊りをや、あの撮影してたの、あのちょっと写真撮ってもらったりしたの、あんまり疲れてたから。そしたらシェフそれ見てね、何にも言わない、グッジョブつってグッジョブ、面白いつって笑ってくれる人もいるし、まあ笑ったと言うけどね、働けっつって
そんな何人前も作るんだ、そんなでっかいので。
でもまあ、うん、1品15人前とかそんな感じ。もういや、あのいっぱい種類作るんで、15人20人ずつ枚ずついっぱい作るっていう、何種類も。
そこ今教室で大体何人ぐらいが集まってくるの？
あ、教室、あ、うちのクラス大体16人です、一クラス。あ、
大体16人
で、ブロックが4週間で1ブロックで、うん、シェフとやる内容が変わってくるんですよ、うん、あのベーキングでパンだけ作るとか、うん、あのブッチャリングっつって、うん、お肉だけ切る、その肉を解体するだけ1ヶ月とか、スープストックを作るだけで1ヶ月とか、そのなんかもうどんどんどんどん、あの最終的にはコース料理、あのデザートまで全部自分で一人で作れるになるまで、こうなんか少林寺みたいに一個ずつ一個ずつブロックが上がっていくっていうか、
うーん、
面白いです。
パンなんか作ったらもう楽しくてしょうがないんじゃないの？
パンね、パンでもね、うん、私ね、
難しい、パン
なんでか知らん、疲れてくるとね、いつも何かのグラムを間違えちゃって、うん、よう、なんかびちゃびちゃになっちゃったりして、うん、水の量間違えてたりとかして、なんでだろうっていうね本当にね、分かんないんだよな、あれ難しかったな。
さあ、いろんな料理
ね、
何が一番おいしかった、作った、自分で作って。
ちょっと待ってよ、時間ちょうだいね。何かな、全部うまかったからな。最近のヒット作は、うん、これはこれ面白いけど、うん、ジャパニーズコロッケ。
多分それは俺の方が作るのうまいかもしれない
それ習ってそれ作るんですか？
面白いでしょ、シェフがアジアン料理好きなシェフで、スペシャルメニューでジャパニーズコロッケっていうのがあって、でちょうど私が担当になって、ジャパニーズがジャパニーズコロッケ作るから、そりゃうまいもん作ってやるわいなっつって、
じゃがいもたくさん入れて、
そうじゃがいもベイクして崩して、
ひき肉、
そうひき肉大きい鍋で炒めて、
美味しそうだね。美味しそう。はいはい。
エンディングでも自分にとってのごちそうをご紹介します。うん、明日のこの時間は経済学者の金子勝さんの登場です。
望月さん。
あれ望月さん、今回あったじゃん。